ります。恵み豊かな私たち一人一人を愛してくださる羊飼いであられる天の父なる神様、今日2020年の3回目の日曜日の朝、イエス様がご復活くださった日曜日の朝に心いっぱい賛美を捧げ、祈りを捧げ、捧げ物をお捧げし、聖書の言葉を開き、お互いにイエス・キリストによって呼び集められた兄弟姉妹であること、男性も女性もお年を召した方も小さな子供に至るまで、またこの場所にゆえあって集うことができず、インターネットを通し一緒に礼拝しつながっている方々も神様の家族として、この1年間互いに祈り合い、励まし合い、支え合い、許し合いながら、この翼の教会の箱舟に乗って天の都を目指して2020年目の1年間を歩むように導いてくださっていることを改めて感謝しますけれども、生きるということは悔しいこともあったり、その時は意味のわからないこともあったり、体調を崩したり、家庭や職場のことで悩んだりなどなどありますので、あなたが今週も一人一人に寄り添ってくださって、あなたは一人ではないと、私が一緒だから何も恐れなくてよいと語ってくださって、私たちは弱いけど、弱いほどにあなたがどれほどに信頼に足る強いお方であるか、それぞれに家庭で、学校で、職場で、地域で、教会でお示しくださるようによろしくお願いします。体調が悪くて、今病院にいる方や癒しを求めている方々には、今宵安かれ、病気にかかわらず健やかでいなさいと命令なさったイエス様が優しく触れてくださるように、また傷ついた心で、1週間のスタートを切った方には、あなたが豊かな恵みと癒しの祝福を持って臨んでくださるようにお願いします。このお祈りを1週間の始まりに、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは、今日はじゃあ一つ前に出していただいて、今日のタイトルは、はい、モーセとファラオというエジプト当時世界に君臨した王様との初対面、対決の場面なんですけども、さて皆さんは先週1週間どうでしたか。年末年始にかけて、先週は義人先生を通し、初心に帰りなさい、原点が大事である、初めの愛と感動に戻らなくてどうするんですか。で、私は大熊町に来まして、そしてここにあの人住んでたな、ここでこんな出来事があったなって、やっぱり初心に帰るというか、原点に帰るというか、大熊の建物を見た後、一足先に大熊の住宅に住んでいる教会のところに行って、中に入りはしませんでしたが、今ここで喜んで住んでいるんですと、やっぱりふるさと違いますっていうのを聞いて、ちょっと嬉しかったんです。一足先に大熊に帰って祈りを捧げてくださるなら、これも私も嬉しいことだなと思って、それから役場にも行って、いや新しい場所に立派な役場建ったもんだなと思ったんですね。ところで、先週行ったのは建築士という2人の専門家の方が私と一緒に入って、建物9年目のいろいろ鑑定をしてもらったんです、今後のために。で、今週は今度夜の森っていうところに建っている建物に富岡の鑑定士の方と一緒に私入る予定なんですけど、そしたらそのうちの一人の人が防護服、白い服を着て、私30年前この教会来ましたとか、って中学生だった時、あそこの礼拝堂に入って、で、まあ、礼拝って言葉を知ってるかどうか分かりませんが、そうだったんですかって、で、彼はこうも言ったんですね。鑑定士の建築士といったかなの方で、いや立派な建物ですねって、私嬉しかったんです。まあ、今建っているエリムも素敵ですが、いや改めていくと大熊の建物はシンプルですけど、あそこはあそこで、いやなかなか立派な建物だなって、 全然傷んでませんよって、ある家はイノシシが入ってハクブシが出て、そういうところはなかなか難しい。だけど糞があるって言ったってネズミの糞だけですし、びくともしない建物ですって言われてですね、いやこれはこれで本当に素晴らしいことだし、この方が30年前この教会の門をくぐったということも小さなことではあるかもしれないけど大きなことになるかもしれないし、嬉しいことだなって正志先生のメッセージを思い出した。2020年は神様が召されたところに行って神様を大事にしながら楽しめって、喜べって感謝する2020年になれって、大熊町のふるさとに行ってなんだかふつふつと喜びと感謝と感動の原点に帰ったようでした。でそこからふっとワープして、で今立っているこの近くのエリムの森泉はまたこことは違って、違った設計事務所ですから同じ東京ですが、いやあそこはあそこで二つとない建物が今姿形を表して、そして福島県のある団体が見学に来ていいですかって、今までこんなことないんです。どっかの教会の人やキリスト教関係などが見に来ていいですかはありますよ、だけど全く関係ない人が建物だけに非常に注目をして、この集団で見に来ていいですかって、まあ、もうちょっと立ってからにしてくださいっては返事するようにしてもらったんですけども、その時にですね、穴があったらちょっと入りたいというちょっと恥ずかしいことも思い出したんです。皆さん知らなければ知らない方がいいんですが、今日も何人かの方エリムをご案内するんですが、私年末年始多分合計して90人以上案内したと思いますよ、教会員でですね、いつの日曜日だと 2,30 人来てる時、家に夕方帰ってきてハッと穴があったら入りたかった、穴って私の靴下に穴が開いてたんですよ、かかとにね、私の悪い癖というか、いや靴下にだって使命があるとかって適当な理屈つけてですよ、片方開いてても片方開いてないでしょって、作業する時とか彼はこの時のためにいたんだっていう出番があるからって捨てない癖があってね、家族から捨てろ捨てろって、何も日曜日履かなくてよかったのに、あの時 靴を脱いでみんな履いてぞろぞろ後ろから来てたよなって、見えたかなってまじまじ見たら指が2本入るんですよ、うまくしたら3本入るかなって、今後は穴開いたら捨てようって決めたんですが、この立派な建物に穴の開いた靴下はちょっと見合わなかったかなと。まあ皆さんはどのような1週間を過ごしたでしょうか。私たちは感情がありますから、嬉しかったり悲しかったり悔しかったり不安になったり、いいですよ、生きてる証ですから。今日モーセはどこの馬の骨ともわからないと見られるだろうなって、もはやモーセがかつてエジプトの王子として天下国家を治めたエジプトの国の中枢にいたことを知る人はいない。もうあれから40年以上の歳月が経って、そして新たなる世界を治めたファラオと対峙した場面なんですが、だけど本当は神様とファラオってした方が良かったんです。どこの馬の骨ともわからない羊飼いのモーセなんか相手にしませんよ。どれだけモーセの民族ユダヤ人がいっぱいいたとしても最初から勝負にならないです。しかしモーセを使わした目に見えないお方は誰なのか、世界を統治したファラオが真の王なのか、本当のエジプトの主は誰なのか、世界の主は誰なのか、歴史の主は誰なのか、だんだんだんだん明らかになっていくので、じゃあアウトラインを出していただくと、今日は3つのポイントでお話ししますね。紆余曲折、難しい漢字を書きましたが、ちょっと中学生は漢字の勉強に紆余曲折はありますよ。私たちはストレートに行くんです。で一直線に行くんです。大熊町もナビで出すと一般道で行くと約60キロなんです。高速道路だと70キロになるんです。遠回りして行くのかなって、直線で行ったらもっと短くなるんじゃないかと思いますが、ね、しかしモーセは今日の場面でこの国から出て神様を礼拝しに許可をくださいと言ったの、許可されるはずもないんですが、でたった3日の道のりで行く、3日で行くのは難しいですよ。人が1日何キロ歩けるかで50キロぐらいかなっていう人もいますが、150あるんですから200キロぐらい、どれだけ最短距離行ってもですよ。しかしストレートに行かなかったどころか40年もかかって3日じゃないんですよ。でファラオの王様、ファラオという王様も認めるはずもなかった。ここからが紆余曲折、凸凹道の高低差もあって、いろは坂じゃなくて右に行き左行きですよ。これが人生です。 私たちは建物が建つかと思ったらなかなか建たないですよ。このことをうまくいくかと思ったら思ってもいないことが起きるんですよ。それが普通です。それが当たり前です。神様は一直線の道にも働きますが、しかし私たちが当初思い描いた途中経過の道のりとは結構違うんです。こんなに紆余曲折があるのって、あるの。あることを通し薄皮を剥ぐように、あなたの背後にいる神様がだんだん万人の目に明らかになるんですよって。それから紆余曲折ならまだいいですよ。真逆もありますからね皆さん。最悪って、神様を信頼して立ち上がったらこのざまって、この始末って、何もしない方がよっぽどよかったって、逆方向に行ったんじゃないの。真逆がありますよ皆さん。私たちは生きてれば風速何メーターで今週は大変ですよって、もっと強い風も瞬間最大風速来るんですよ。そんなこと天気予報で言ってなかったって、瞬間的に5分間だけものすごい風が吹くように、人生も晴れの日も神がくださった、雨の日もくださる神様です。嵐の日もくださる。嵐の日のある日は瞬間最大風速が1時間にわたって、もう人生終わりかなって、目の前絶壁かなってありますよ。真逆が、真逆の風景を見るんです。真逆の光景を見るんです。これが人生かって、これが2020年の5月の出来事かって。しかし3番目に、そういう中で安心なされって、神の国は確実に着実に広がっているんです。前進してるんです。それは海の上を氷山がプカプカ浮いてたら、何倍もの氷山が、氷が海の底に沈んでるでしょのように、見た目は真逆でも神様は根を豊かに張るように、神の国の、神の国って神のご支配という意味ですから、神の領域ですから、エジプトはファラオ王様の、あの人の生殺与奪の権全部握ってる、俺が神のようだってファラオは言ったかもしれませんが、それは違うって。神様が人の心を支配し、神様の領域が暗黒の世界の中で広がり、だって真逆に見えるんですがって、紆余曲折して全然目的に行きそうにないんですがって、止まってるように見えますがって、いや見た目そうでしょって、見た目そうだけど大丈夫、前進してるから、土の中で、水の中で。じゃあ皆さん、今日の聖書の箇所一節から読み合わせをしましょうか。ご一緒に一節読みましょう。はい、その後モーセとアロンはファラオのところに行き、そして言った、イスラエルの神主はこう仰せられます、私の荒野で私のために祭りを行えるようにせよ。モーセは直球投げましたね。神様はこうおっしゃっているのですと。この国をから、もうほとんど奴隷状態だった歳月が流れ、もうかつてのようにユダヤ人はモーセがいてですね、かつてのように、ごめんなさい、創世記の最後で移民してですね、そして高官になって、ユダヤ人が、ユダヤ民族がこの国のためになっているって、そして上手に住み分けて尊敬されていた時代とは、ヨセフの時代とはもう全然違うんです。今となってはユダヤ人は奴隷のように建築に駆り出されと、その時に新たなる指導者を名乗り、モーセとアロンが現れて、我らの神はこの国を脱出させなさいと、礼拝を許しなさいと、祭りと書かれていますが、おっしゃっていますと、直球ストレート、どこの馬の骨ともわからない異民族がやってきてですね、よくぞ言ったもんですよ。でそれが認められるはずはないんですよ。お前何者だと、ここはエジプトだと、私は王だってね。そしてこのユダヤ民族の力がなかったら建築が進まないですよ。まあ、フランスといったら三つ星レストラン、二つ星レストランって料理の国という人もいるかもわかんない。当時エジプトといったら建築の国ですよ。いまだに数千年経ってピラミッドだの、なんだの、あのフィンクス像だの、なんだの、かんだのってですね、それはプライドですから。それは異民族の無報酬の奴隷がいなければとっても成り立たないんですね。だから こんな直球投げて分かりました、この国から出て行っていいですよ、あなた方が神様を礼拝したいならば礼拝したらって言うはずもないんです。言うはずもないどころか、その神は何だって聞いたこともない。じゃあ2節読みましょうか。はい、ファラオは答えた。主とは何者だ、私がその声を聞いてイスラエルを去らせなければならないとは。私は主を知らない、イスラエルは去らせない。多分本当だったと思いますよ。ユダヤ人がどんな神様を信じてるかなんて興味もなかったと思います。もしかして聞いたこともなかったかもしれません。奴隷たちがどんな信仰を持ってるかなんてどうでもよかったと思いますよ。で、主とは何者だと。私は主だって、私が全て握っているんだって。エジプトはプライドの国ですから、プライドの勲章のように建物を次々と建てて世界に君臨して凛として鼻高くいたんですから、そのトップの王様ですから。なので3節のところを見ると、いや3日なんですって、3日の距離荒野に国境を越えて行かせてくださいって。で、確かに直線距離自体はナビだったらそう出ないと思いますよ。道はくねくねしてるはずですから。しかし3日なんですって、まあちょっと控えめに、大した距離じゃないんですからって軽く受け止めてもらいたいと思って言ったのか、なぜ3日の距離と言ったのか読みましょう。3節、はい、彼らは言った。ヘブル人の神が私たちと会ってくださいました、どうか私たちに荒野へ3日の道のりを行かせて、私たちの神主に生贄を捧げさせてください。そうでないと主は疫病か剣で私たちを打たれます。そうでないとって、まあ、脅迫してるように、まあ、事実疫病だの、神の裁きが次々下って、日光のいろは坂じゃなきゃ右に行き左に行き、回れ道すんごくしたけど、上下も激しく凸凹道だけど、最後は扉が開いてもうたまらなくなって王様は行けというようになるんですが、一直線じゃなかったんです。皆さん2020年こういうことになるといいな、きっとこうなるだろうなと思っても、思うのは自由ですが、道を決めるのは神様なので、実際はくねくね道、紆余曲折もいいところ、いやこんな凸凹道通ってそこに行くとは思わなかった。だってシャッターが閉ざされたんですね。じゃあ門が閉ざされた4節5節続いて読みましょう。はい、エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロンよ、なぜお前たちは民を仕事から引き離そうとするのか、お前たちの労役に戻れ。ファラオはまた言った。見よ、今やこの地の民は多い、だからお前たちは彼らに労役をやめさせようとしているのだ。まあ、当然といえば突然こんなこと、どこの馬の骨ともわからない外国人に言われて、こんな反応するだろうなって、権力者ならって読める反応ですけども、数にものを言わせて、そのトップだからってそんなことを言って、仕事を辞めさせようとして断じて許さないと。シャッターは案の定降りたんでした。で、3日で行って礼拝するどころか、彼らは40年これからかかるし、モーセの人生も考えたら、ここに着くまで40年も荒野で人目につかない羊飼いの生活を送ったんでした。しばしばこのようです。神様は最終的にそうなるとしても、なんでこの間スゴロクのお話礼拝でありましたが、スゴロクじゃないけど、なんで行きつ戻りつ、西に行き東に行き、最後はそうなるなら最初から一直線にストレートにパカッてドアを開いてくれないの、神様って。じゃあこの後どうなるか、出エジプト記で確認しましょうか。10を出してください。まあ、ここから10から50まで読みますが、神様の裁きが次々どんどん激しくなるにつれて、このモーセは大したことないけど、モーセが信じる神様は本当に生きてるのって、ただものじゃないって、偶像の作り物じゃない神様って、たまらずに一つずつ扉を開く。最初の扉は、じゃあ国から出ないで礼拝したらって、王様が妥協するんです。次にたまらずに、出てもいいけど遠くに行くなって、さらに裁きが下るとたまらずに、じゃあ男性だけ、少年だけ行きゃいいだろうって、 で、たまらずにこれじゃもう身が持たない、国も持たないと思ったら、羊と牛だけは置いてけって。それでも神様は誰が主なのかってはっきりしたら、じゃあ行っていいぞって。まあ右へ左に紆余曲折でエネルギーを使うこと、いや回り道すること、私たちはモーセのようではないですが、人生はしばしばそのようですね。まずじゃあ最初の1丸読みましょう、はい。ファラオはモーセとアロンを呼び寄せていった。さあこの国の中でお前たちの神に生贄を捧げよう。あ、開かれたと思ったら国境から出ちゃいけないって、モーセが言ったことじゃないんです。3日の道のり行って約束の土地で礼拝するんだって。だから開いたように見えるけどちゃんと掴んでるんです。じゃあ2丸読みましょう、はい。ファラオは言った、ではお前たちを去らせよう。お前たちは荒野でお前たちの神主に生贄を捧げるがよい。ただ決して遠くへ行ってはならない。私のために祈ってくれ。だいぶ柔らかくなったかなと思って国境を越えて荒野で捧げるって言ったら、荒野に行っていいけど荒野っても広いから遠くへ行くなって、まあ祈ってくれって言って、なんか少し折れてきたかなと思うけど心はまだ閉じていた。3丸読みましょう、はい。そうはさせない。さあ少年の男子だけが行って主に仕えよ。それがお前たちが求めていることではないか。こうして彼らはファラオの前から追い出された。いやー下に恐ろしき、ここ硬いのは人の心ですね。柔らかくなったかと思ったらまた閉じて、男性の少年だけが行けじゃないかって、他はみんな残れって、人質のように。じゃあ4丸読みましょう、はい。ファラオはモーセを呼んで言った、行け、主に仕えるがよい。ただお前たちの羊と牛は残しておけ。祭司はお前たちと一緒に行ってもよい。男性だけじゃなく子供も奥さんもみんな行っていいと、もうたまらないと。ただ牛と羊の財産はこの国に置いてけって。そして最終的に神の裁きが下ると困る、読みましょう、はい。お前たちが言った通り、羊の群れも牛の群れも連れて出て行け。そして私のためにも祝福を祈れ。いやエジプト脱出はなるんですが、いや紆余曲折も紆余曲折、まあ、時間のかかること、エネルギーの使うこと、戦いのあること、これが地上の旅路ですね。私はその双葉町にその役所関係のことで先週行った時にいろいろ思い起こしたんです。そういえば今週行くんです、富岡っていうところの建物の時は法律的に難しかった。ある教会員の人が純粋に土地を捧げますって、それは純粋でいいんですが、まあ、法律は法律で、また捧げて捧げた人に迷惑がかかるっていうとちょっと変な言い方ですが、捧げた人にちょっとあの捧げた人がさらにもっと捧げないといけなくなるようでは困るな、家族親族のこともあるしってすごく頭抱えて、東京の司法書士の事務所に相談し、何回も相談し、あの頃は大蔵省の管轄でしたが、大蔵省の東京の大蔵省の方も何回も来てですね、面談に面談を重ね、そして一筆書いて何書いて書いて、最終的に開かれたんですよ。捧げた人と親族相続いろんなことで迷惑がかからないように、だからそこに行くまでが本当にしんどかったって、まあ今は何のことか立ってますが、行く道は紆余曲折だった、そういえばって、終わりよければ全てよしなんですが、思い出したんです、そのプロセスを。じゃあなかなか良かったな、この2年しか使わなかった大野の鉄筋コンクリートの屈強な建物をもっと持ったけれども、あれ建てる時は消防が難しかった。映画館じゃないのに映画館扱いしてですね、いやだからスプリンクラーつけなきゃいけない、防火扉つけなきゃいけない、1000万じゃできないですよ。そんなことだと全部やり直しになっちゃうんですよ。もう日中も産地も行かなくて、消防署の前で夜までずっと何とか通してくださいって立たずんだことを思い出した。いやーなんでああいう困難が目の前に立ちはだかるのかなって。いやこの泉のチャペルは本当に時間がなかったので、これ人夫を探すのが大変でした。ここだけじゃなくどの家も伸びたんですが、とにかく大工さんがいない、もう設備屋さんがいない、もうあっちこっちたくさんの家の建設で、 どうなっちゃうんだろうってずいぶん心痛めたことを思い出しました。けれど一つ一つ立ったんですよ。困難はあるけど立ったんです。じゃあ今回のエリムはって、エリムも小さいこと含めたらないわけじゃないですよ。水道が、なんで水道引くのにこんなこと今まで経験したことないんだけどって何回もやり取りで頭抱えました。必ずあるんです。神様の御業は立てるって言ったら立てるんです。なるって言ったらなるんです。ただそこに至るまで、こんなことに直面しないといけないのって、こんな難題にぶち当たらないといけないのって、建物に限らず私たちの今年の歩みも紆余曲折ありますよって、だけど安心なされって、神様がおっしゃったことは最後はそのようになりますからって。じゃあ紆余曲折ならまだいいんですけども、真逆じゃないかって、神様がやれったからやった結末がこうかって、何もしない方がよかったって思うほどの瞬間最大風速のような最悪っていう場面ありませんか。じゃあ6節から最後まで読みましょうか。今日の聖書の箇所の6節のところを見ると相当怒り心頭だったんでしょうね。この時の王様はそれでもう手錠をかけるように足かせかけるように、そして結果だけを同じように出せって、そんな無体な、そんなめちゃくちゃなって。さあファラオはどんな命令を下したかというと、6節7節読みましょうか。はい、その日ファラオはこの民の監督たちと頭たちに命じた。お前たちはレンガを作るためにもはやこれまでのように民に藁を与えてはならない。彼らが言って自分で藁を集めるようにさせよ。私レンガのことよく知りません。ただこの建物を作る時レンガにしてもらいましたが、レンガから作ったわけじゃなく、作られたレンガをここは壁に下の方、上は漆喰ですが貼り付けてもらったわけですが、エジプトといえばですね、土をこねてレンガにし、その時に私レンガよく知りませんが、藁を何パーセントか含めないとパカッとひびが入って強度にも問題、それから粘着力とかいろんなものにどうしても必要だったようです。もうこれはいじめですね、嫌がらせですね。そんなことお前らの民族のトップが言ってきた限りにおいては許さないって、藁を与えないって、しかし同じ分量を作りなさいってね、だからもう藁の配給は止めなさいと命令したんですね。私たちはここから解放されるためにモーセが立ち上がったはずなのに、もっと労役がしんどくなったって、これ真逆の方向に行ってんじゃないのって、モーセをリーダーに立てたことをそもそも論で誤ったんじゃないかって、仲間内からも声が出てもおかしくないし、モーセもだから私こんなことしたくなかったんだって、何回も神様に私じゃなくて言ったじゃないのって、神様の通りにしたらこのありさまですかって思わないはずはなかったんじゃないかなって。じゃあ8節読みましょうか。はい、しかもこれまで通りの量のレンガを作らせるのだ、減らしてはならない、彼らは怠け者だ、だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいなどと言って叫んでいるのだ。時間があるからそういう余計なことしょうもないこと考えてモーセが代表にしてそして言いに来たんじゃないかって、とんでもない理屈ですが、余裕を与えるなって、もう寝てる時以外は朝から晩までもう信じられない作業に彼らを追い詰めなさいとね、まあ、とんでもない方向に行っちゃったんですよ。やらない方が良かったんですよ、言わない方が良かったんですよ。9節読みましょう。はい、あの者たちの労役を重くした上でその仕事をやらせよ、偽りの言葉に目を向けさせるな、モーセが言うことを民が聞いてる暇も時間もないほどクタクタになるほど彼らを追い詰めなさいとなったんですね。でどうしたかって言ったら、どうするもこうするもカッターとの余った茎をその代替わりにして、それを集めてその目標を達成するほかなかった、だから2倍3倍しんどくなったんですね。さあ60出していただいて、同じ5章の12節読みましょう。 はい、そこで神はエジプト全土に散って藁の代わりに刈り株を集めた。もう藁が止まっちゃったので、だけど作らないといけないので、刈った後の株をその植物を利用してなんとか代わりにして、そして王様の言う命令に従うほかなかったんですね。皆さん、こういう経験は当時だけではないんです。紆余曲折ありますよ。そして真逆だっていう場面あるんですよ。例えば同じ旧約聖書にヨナという預言者が出てくる。この時代はエジプトが世界を支配した時代じゃなく、アッシリアという国が世界を蹂躙した、もう残虐な国でした時代だった。その時にそんなことやってて神の裁きが下るぞってヨナは言って、神の裁きが下らないようにあなたの民族じゃないけど言って悔い改めようって伝えなさいって行きたくなかったヨナは。預言者って神様に入って従う人でしょう。だけど感情がありますから、嫌いなものは嫌いだから行きたくなかった。まあ逃げて逃げて最後は嵐の中、海の中に投げ込まれて魚に飲まれて、そこで神の声を聞いて、いやいや行きますと。ニネベという当時世界に君臨した首都の町で、そして悔い改めようって言ったんです。そしたら本当にコロッと悔い改めたんです。で神の裁きが下らないようになった。でよかったでしょう、人が一人でも多く死なないでよかったんだから、とはいかないですよ。私の立場がないって、神の裁きが絶対十中八九下るんだって言ったのに何も起こらないじゃないかって、私はどうなるのって、みんな自分が大事だから、自分が愛おしいから、神様の思いじゃないから、神様の心じゃないから、神様の愛じゃないから、自分のプライドだから、ヨナもひねくれてへそ曲げたんでしたね。で最後は枯れていく唐間のもとで、神様は小さな命も大切にし、一人も滅びることを望んでいない神様だって本質に出会うんですよ。これはヨナとかモーセだけが真逆じゃないかって、真逆の果てに神様ってそういう方だのって奥義を知ったのはヨナとかモーセだけじゃないんですよ。サムエルって言ったら皆さん、歴史の門口に対する二人といない人物ですよ。神の声を直接聞いていた、もう歴史の先駆けになった彼ですよ。ダビデという王様を任命して、もうダビデおったら世界中で有名ですが、世界中にどれぐらいデイビッドという名前をもらった人がいるでしょうか。でしかし彼もやってらんないと思ったんですよ。最初王様を立てなさいって自分のアイデアじゃなかった、神様に言われた。こんなことしたくなかった。人々が王様が欲しい、王様が欲しいって、神様じゃダメなの、いや見える王様が欲しいって。しかし神様はいいから言うこと聞けって言った。でサウルっていう他の人より肩から上背が高い、よっぽど長身だったでしょ、その人最初の第1代目の王様に立てた。最初はホイホイ調子よかった、神様神様とか言って、後から血が出てきた。欲しい財産があったら自分で横取りして、神に捧げるものを全部自分のものにして、そのこと指摘されたら愚にもつかない弁明して、いや後から捧げようと思ったんだとか、もう聞くに耐えない、私の意思じゃなく人々が欲しいって言ったからだとか、ありもしない嘘ついて、それでサムエルって人がっかりした。だから言ったことじゃないって、こうなること目に見えてた、みんな自己中心なんだから、神様が治ればいいのに、なんで見える罪深い人間なんか立てたんだ、もう遅いってがっかりしたんです。ところがその後ダビデを任命しなさいってベツレヘムに住んでいたんですが、ダビデを任命して羊飼いのダビデの後、ベツレヘムからイエス・キリストがお生まれになって、やがて真の王キリストがお生まれになるという思いもしない歴史に、深い歴史につながっていくという奥義を、そのなんでこんなことになったんだ、これ真逆じゃないか、願ったことと真逆に言ってるじゃないかということを通して、その果てに深い神様の奥義に出会ったんです。なので私たちが今年うわこれ真逆だと思っても絶望する必要はないんです。神様はしばしば急ハンドルで真逆の風景に直面させますよ。真逆の光景を見せますよ。私たちは絶望するんです。しなきゃよかった、言ったことじゃない、本当は私の心じゃなかったんだということを通して、 神様の深いお心、神様がどんなふうに導こうとしているのか、いやーこういう右に行って左に行って真逆の風景で打ちのめされることを通さなければ私はこういう神様の国を知ることがなかったって、だからがっかりする必要はない。神様はそういう中にも働いておられるんです。なので3番目に挙げた神の国はそれでも前進してるんですよということについては、最後の引用箇所70、イザヤ書、違う聖書の箇所、ご一緒に読みましょう。はい、ユダの家の中の逃れの者、残された者は下に根を張り上に実を結ぶ。皆さん、見えるところは何の収穫もないように見えても大丈夫だよって、植物の法則は神が決めたんでしょう。大地の底深く根を張ってから枝が太くなり小枝が伸び、やがて葉が茂り、桃栗3年かけ8年でやがて実になるんだから、見た目見た目で追わないように、ああやっても空手だとかって投げないように、忍耐力を身につけて信頼する信仰を強めて待ち望みなさい。さっき氷山の話をしました。見えるところはわずかなんです。で、海の底に沈んでいる水の底の氷の方が何倍も大きいんですね。で、私たちは人生で今年も晴れの日は喜ぶんです。だけど雨の日も雪の日も風の日もある。どれも神様くださるんです。晴れの日だけ神様が働いて、雨の日嵐の日は悪魔の日ではないんですよ。その時にも大地に水が染みて植物を育てるんです。この世の生態系を神様はバランスよく導くんです。のように私たちの日々の生活も、今週は本当に晴れだったな、いいですよ喜んで歌ったら、次の週は思わぬ試練に職場や学校や家庭や家族で、あるいは健康で出会うかもわかんない、いいですよそれも。そういう中でも神様は働いているんです。じゃあ皆さん、この出エジプト記の場合はこんなに紆余曲折、右に左に上下に凸凹道に、いやこんなこと最初のスタート地点では見えなかった、分からなかった、ゴールだけは見ていたけどって、だけど途中では暗中模索の暗闇の中、手探りの真逆の絶望の日まであったけど、しかし今こうなってみると、スーッと最初に開かれたら、次々神様が立ち上がって裁きを下すことがなかったら、最後の裁きである、聞いたことありますか。出エジプトでこれ以上心に固くなにするなら、神様は最終的にやおら立ち上がって、長男、男の子、産み子は次々に死にますよ。これ家畜が疫病にかかるとか、ブヨが出るとか、自然界の災害とか全然違うんですから。我が家族の長男って言ったらね、で事実そのようになってたまらなくなって、出て行きなさいって、家畜も全部連れて出て行きなさいって、何の条件もつけないってまで行かなかったんですよ。でそれは単にそれで終わらなかった。神様に捧げ物を捧げる杉越のお祭りっていうのはそこから始まったんですよ。お祭りは何の動物でもいいんじゃない、羊なんです。神の子羊イエスキリストっていうでしょ、つながるんですよ。しかも傷のある骨の折れた羊とかダメですよ。病気の羊をどうでもいいものを捧げては、傷のない羊でなければいけなかったんです。でやがてその杉越の羊が、杉越のお祭りがエジプトでどんなものを食べてたか、それを食事して、ああ苦しかったんだな私たちはって、そこから救われたんだなって、杉越の食事で神様の救いを、それがやがて神の子羊イエスキリストが動物の羊ではなく十字架で命を捨てて私たちを救出してくださったのだ、これが生産式になって、これで話しましたね。大熊に会った時はパン屋さんがクリスチャンになって、旧約聖書の通りイースト菌の入らない種なしパンを作ったらこういうパンになりましたって持ってきたことを忘れられないんですけども、うちの教会でもやっていますが、それが毎月やっているこの教会では、ある教会では毎週やっている生産式につながって、神の羊であるイエスキリストが血を流してくださったことをブドウ酒が表し、ブドウジュースが表し、そして十字架で傷のない罪のない羊としての肉体を裂いてくださった、傷物はダメだって出エジプトからずっと来るんですから、みんな傷物ですから、みんな私たち罪人ですから、みんなしょうもないんですから、けれどみんな癖物ですから、しかし清らかなイエスキリスト、神の一人子が 神の子羊として十字架で命を捨ててくださってて、お国にまでつながっていくんですよ。さらにそれだけじゃなく、映画にもなったモーセの十戒、エジプトの実がダーッと分かれて、いまだに語り継げられる、そういうことが起こらなかったですよ。なので紆余曲折は意味がなかったんですけど、ありますよ。皆さん、真逆でよかった、思い通りいかなくてよかった、寄り道してよかったってことないですか？私いろいろ聞きました。ある人は、ここが最高の職場だと思って求めて祈って求めて祈ったら閉ざされて落胆して、夢希望もなくなって、結局行き着いた職場がそっちの方がすごくよかった、見た目よかった、あっちの職場に行ったら大変なことになっていたと知ったのは、私たち神様じゃないから先まで見えないので、知ったのはだいぶ後になってから。いや、いろんな教会行きましたから、ある沖縄の教会はもう教会が雨漏りがひどくて、道路が狂ってるんで、神様だって、あの土地を買おうと思ったら別の人が買っちゃって、もう落胆して、あそこじゃなきゃダメなんだと決めつけていたけど、別の土地を買ったらよかったって、大雨の時その土地は全部流された、知らないで、表面しか土は見えないから、どんなに脆い土地か知らないで買って飛びついていたら今頃泣いてたなって。神様が止めてくださるということも、神の知恵深さを知る、ああこれはよかったなって。この近隣でも台風19号の時の話しましたね。ある教会に行ったら、牧師さんがいない間かなか知らないけど、近所の人が、まあ、教会誰もいないことを良いことにいろんなゴミを捨てちゃってね、結果的にどもりになって、これで今回水位がずっと水路かなんかが上がって、他は浸水したのに結果的に高くなって教会は浸水しなかったって。いや、誰かが物を捨てるのはいいことじゃないですよ。だけどその悪いことも用いて台風19号の時に守られたんだなって、その牧師さんは神様の不思議に感動を持って、あの大変な中私に話してくださいましたよ。だから紆余曲折と真逆を通して私たち自身が変わる、見る目が変わる、物事を見る目が短期的に見なくなるんです。私たちが強くなるんです。モーセはいくら王子としての教育、天下国家、人心を把握する教育を受けたとしても、そのまんまで用いられるはずはないですよ。こういう権力者に対峙して閉ざされて、悔しいことを、忍耐を、それでも信じることを学んで、心の中で葛藤して、内側からも突き上げられて、人々からもあれはリーダーとして失格じゃないかと思われてんじゃないかって、いろんな葛藤を通し本物になっていくんですよ。次は負けない、私は強くなった、そのために紆余曲折も真逆の日も神様がくださるんです。まあ、私はある外交官だった人が振り返って、外交官になるにはいろんなものが必要ですねって言ってる言葉が、なるほどなと思った。まずはマスコミのような情報を、飛び交う情報を何をキャッチするかっていうセンス、まあいろんな情報、ネットとかテレビとかいろんな地域とかいろんな噂とか親戚とか流れてる中で、何を取って何を聞き流すかは、これセンスは必要ですね。確かに。しかし情報をキャッチしただけではダメで、弁護士のような分析力が必要だと。のほうずに入れてたらおもちゃ箱をひっくり返したようになって、自分の手足がバラバラに動き出しますので、なので操り人形じゃないから、それをきちんと分析する冷静な弁護士のような判断能力は絶対外交官に必要ですって。3つ目は社長事業家のようなマネージメント能力は必要ですと。そこをよく収めて内側で崩れていかないように、マネージメント能力をアップしないと外交官は長くは持ちませんよって。それから外交官は政治家のような表現力が必要だって。ただ言えばいいっていうんじゃなくて、プレゼンテーションのインパクトがなければ、その外交官として発信力がなければ、それも最初から身についてる人はいないんですよって。いろんな失敗を通して身につくんですよ。だけど私が一番心に残ったのはコミュニケーション能力ですねって。どんなに頭脳明晰で分析力があって、情報をキャッチしてマネジメント社長のような能力があったとしても、実際に人と人は膝詰めで接するので、あこの人面白いとか、あるいはこの人の経験を知りたいとか、あ接していてもっと接したいなと思われなければ、それから先はないよって外交官に。 なのでいろんなものが外国化に求められるって自分はもう終わったから遅いけれども、それは実際に行き詰まって経験しながら一つ一つ、全てのパーフェクトなんて人はいないので、少しずつ身につけていくんで、立場がその人を作るんですよって。モーセもこれからが大舞台ですよ。なので最初に神様はこれほどの紆余曲折、真逆の光景をくださったとすれば、皆さんが今年いろんなことに出会って、あ、この試練意味がありますよ、皆さんが強くなるんです。皆さんに新たな能力が付与されるんです。皆さんもなんか見た方がおられるそうで、いつ録画したか忘れたんですが、年末年始だったと思うんですが、日本の認知症の第一人者のお医者さんが自ら認知症になったという、まあ、ドキュメンタリーのようなもの、どんなだろうと思って流したら、まあ、長谷川和夫先生というクリスチャンですね、お医者さんで、プロテスタントのお医者さんで、熱心な方ですね。でも認知症だと同じことを繰り返すから、いつもキリスト教の話して、教会に行くことが大事で、礼拝することが大事で、牧師さんの話を聞くことが大事だっていつも話しそうになるので、あんまりそのキリスト教の人に話すんじゃない時、話しすぎないようにというような場面もあったようですけれども、この人は認知症かどうかを測るキットのようなものを彼が最初に発案したり、認知症の人のデイサービスが必要じゃないかって国で広めたり、だけど自らが認知症になって、いや、認知症の第一人者の研究者になるのと、自らが認知症を患うのと全然違うって、確かにそうなんだろうなって、自分の研究は自らが認知症になることによって完結するという言葉を大事にしているということでしたが、私が一番心に残ったのは、なかなかよくできたシステムだって、認知症が自ら認知症になって、ありとあらゆることをキャッチして、まあ、家族がこういうこと言ってるとか、自分はお荷物なんじゃないか、全部止めてたら、年を取ったら地獄ですよ。だけど程よく認知症で、これは神様は本当に良いシステムをくださったなって。最終的な一言はこうでした。これは認知症っていうのは、なんでこんなことになったんだ、神も何もあるものかじゃなくて、神様の救いだって言ってました。認知症は神様の救いだって。そうか、年を取っていったら夢も希望もない暗闇だらけだじゃなくて、山になったらじゃあ何の希望があるんだでもなくて、神の救いだって、それもこれもパーフェクトだって、なんという完璧なシステムだろうかって。皆さん、最後にこの教会もどうでしょうか。私、大熊に行った、閉ざされたんだな、そこでののどかな営みが全部閉ざせ、全部奪われてどうなりましたって、何回も絶望して、そして流浪してここに、種が落ちてここに来て、そしたらもう何のやる力もない私たちに、アメリカからチームが来て子供のお手伝いしてくれた名残で、今アンドリューという素晴らしい青年が英語を教えて何十人も習ってるって、そういう小枝になって、あ、ここで花咲いたんだって。それから何でもやろうかも全部なくなったからって言って、多分恐る恐るかカフェを始めたり、貸してもらえますか、じゃあ貸してみようか、何でもやってみようかってやった延長線上に、なんだか子どもの塾のような、いずれできたらいいなと思ったけど、そういうものが延長線上にあったり、私思ったんですよ。元旦に話しましたね。バビロンで70年囚人の生活を送ることは苦しいけど嫌だけど必要だったって。バビロンの70年必要だったんだと。あれがなかったらその後の歴史はなかったんだって。私たちも震災だけじゃなく、いろんな、なんで真逆だ、なんでこんな紆余曲折だ、必要です。そのことを通して、なんという未来だ、それが今年開かれるんです。もう一度最後に3つのアウトラインを出してください。今日はモーセが初めてエジプトの王様に対峙した場面を通し、一直線にはいかなかった、すんなりはいかなかった、最後には行ったんだけど、なんという紆余曲折だ。人生の道のりは、現実はこのようです。がっかりする必要はない。時々は最悪、真逆だって、反対方向に進んだ、言わない方がよかった、やらない方がよかった、しない方がよかった、その中に神様は働いています。第一に底深く根が張るように、神の国、神の支配は私たちの心の中に、現実の世界に着実に広がり前進しています。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきます。 今日の出エジプト記を思い巡らしましょう。いかがでしょうか。今日はもともと腰が重かったモーセがいよいよもって自分のことを知らない世界に君臨したエジプトの王様のもとに行ってストレートに直球を投げたところ、3日の道のりが40年もかかり、エジプトの王が行ってよしというまでいくつもの段階を経てもがき苦しみ、時には最悪になったと、藁の配給までなくなったと、何もしない方が良かったと思うことを通しても、確実に神様の御業は前進し、誰がこの時代の主なのか、誰があなたの人生の神なのか、エジプトの本当の主は誰なのか明らかになりました。なので今週も 私たちは思わぬ方向に導かれてもうろたえる必要なく、真逆に反対方向に進んだかに見えても落胆する必要もなく、忍耐をもって絶対に神を信じ、大地の底深くで神様が着実に働いておられることを知り、その先に今まで知らなかった目から鱗でこんな奥義があったのか、こんな神様のおもんぱかりがあったのかを知る旅路をそれぞれ祈りながら全ういたしましょう。それではピアノを大きくしていただきます。今週の私たち自身の歩みの祝福、大切な家族のため、自分の健康のため、それから気になっている方々の体調のために、エリムの建設が最後まで庭工事が祝福されるように、また残してきた大熊、また富岡、熊町、新年度に中のものを全部きれいに掃除までしたいと願っていますので、かつて栄光が現れたかの地を神様が年頃に取り扱ってくださるように、その他どんなことでもご一緒に心を合わせてお祈りしましょう。天のお父様、今から心を合わせてお祈りをいたします。私たちの人生の旅路は本当に紆余曲折で、また真逆で、しかし神様が働いておられることを体験しております。天のお父様、ここに来られた方の一週間を大いに力づけて祝福してくださるようにお願いします。天のお父様、双葉国に残してきたチャペルたち、かつての神様の物語が綴られた土地を祝福してくださるようにお願いします。天のお父様、どんな時もあなたを信頼し、また今骨折した方、児玉姉妹、その他治療をしている北姉妹や、また佐々木兄弟や、体調の弱りがちな方や、古谷姉妹や、また弘子姉妹もあなたが万全にしてください。そしてエリムも祝福してくださるようにお願いします。この一週間が素晴らしい一週間となるようによろしくお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。お祈りします。恵み豊かな天の父なる神様、私たちは本当に目の前しか見えなくて、嬉しい、悲しい、痛い、楽しい、そして嫌だ、そういう感情に翻弄されて生きてますが、神様はいつも凛としておられ、歴史の主としてぶれることなく変わることなく、あなたの口から出たことは必ず成就し、私たちがどんなに右往左往してもどんなに落胆しても、必ずあなたが万能の主であることが明らかになりますから、私たちが弱くて あなたが完璧であることは本当に主の皆をハレルヤ崇めますけれども、どうぞ私たちが落胆した時、私たちがいろんな世の波風に翻弄された時、私たちをしっかり支えてくださって、そしてあなたが共にいて、このような道を通っていることは決して無駄ではない、あなたと共に必要な道を一歩ずつ踏みしめているのだと、すべてを受け止めて、雨の日も嵐の日も晴れの日も神様の見許しの中で、眼差しの中でであると告白しながら、歌いつつ歩むことができますように。私の後に続いて同じ言葉で祈りましょう。天のお父様、嬉しくて時々苦しい地上の歩みを感謝します。すべてを受け止め、回り道してもあなたを信頼し前進します。真逆のような絶望のような光景に出会っても強くなります。信仰によって強くしてください。あなたを信頼します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。